主の家の山は山々の頭として固く立ち、諸々の丘よりも固くそびえ立つ。そこへ諸々の民が流れてくる。アメンです。皆さん、このですね、父なる神様が預言者ミカを通して語られた世の終わりについてのことですね。この終わりの日というのは世の終わりのことです、ね、世の中というのは終わると聖書ははっきりと言ってるんですね。いつまでも続かない。で、この終わりの日とかその日とかいう表現はですね、これはいわゆる決まり文句なんです。定型句と呼ばれますが、その日に父なる神がされることこそがイエス様が語られた御国の福音と言われるものですね。つまりですね、悔い改めなさい、神の国が近づいたとイエス様言われましたよね。この神の国というのはこのことですね。神の国が完成されるときが近づいたということですよ。で、今その途上に私たちは生かされているということですね。だから当然見る方向は神の国の完成なんですよ、ね、これが完成じゃないんですよ皆さん。そうでしょ皆さん。私たちは地上では旅人であり寄留者とありますよね。天をいつも思う存在だということを主は言われているわけですね。そしてこのですね、4章1節から3節と、実はイザヤ書の2章2節から4節は少し異なるところもありますが、ほとんど同じなんですよ。ちょっと見比べてみたら、見てくださったらいいと思うんですが、で、このミカとイザヤは紀元前800年代の同じ時代の預言者ですね。あ、BC8 世紀ですから700年代ですね、同じ時代の預言者で、イスラエルがアッシリアという国に初めて負けてしまう、その直前の時代に生きていた預言者だったんですね。で、このイザヤ書とミカのですね、違いがあるんですが、イザヤは神殿に出入りしていた預言者なんですよ、ね、宮廷預言者と言いますが。で、ミカというのはですね、庶民的な感覚を持って大衆の立場に立って預言を行った預言者なんですね。だから身近なんですよ、ミカの方がですね。で、このミカはですね、イスラエルの人が驚くことを予言しました。これですね、一章からずっと読んでいくとですね、この時代の、ね、状況がよくわかるんですけども、それは神様がイスラエルの犯した罪を見て敵を立ててイスラエルを攻撃させるというふうに書いたんですね。まあ主権は神様にありますから、神の許しの中でそれがなされていくとあります。で、それまでイスラエルの人たちは神様はいつも常に自分たちをね、守ってくれていると考えていたんですよね、そうですね、こう呼んでいったらその選びの民では明らかですから。しかしミカによれば、イスラエルが罪を犯したならば神は敵を作られてイスラエルを責めさせると言われています。では、このイスラエルの犯した罪とは何でしょうか。これはですね、まあ、特に2章とか見ていったら分かりますが、まさに格差をもたらしたんです。つまりイスラエルのですね、富んでる種はどんどんどんどんですね、富んだものとなって、弱いもの、貧しいものはですね、ほったらかされるというですね、つまりそこに心を配らなかったという罪を犯したんですね。まあ、当時のイスラエルは富める者がその財力を利用してさらに富を増やして、貧富の差が広がって格差社会が出来上がって、貧しい者、弱い者が住みにくい社会になっていた時代だったんですね。まあ、今と少し似ているな、いや大きく似ているなと思います。つまりですね、一言で言えば、人の痛みをないがしろにする、人の痛みを無視するような社会になっていたんですね。ですから戦いが起こり、イスラエルは敗れた。聖書はそう教えています。つまりですね、このアッシリアとイスラエルの軍事力が、また技術力が圧倒的な差があったとかではなくて、人の痛みをないがしろにしたからだと主は言われるんですね。皆さん、いかがでしょうかね。まあ、このようなものの見方ですね、人間はですね、私たちはやっぱりそのね、力の差をすぐ見ますが、実は神様はですね、心を見られますから、このものの見方というのはですね、この世界は創造主の神様、全知全能な神が作られた、導いて作られたと考える人でない限りは、この人はね、生まれてこないんですね。つまり、人をね、本当にないがしろにしたからイスラエル負けたんだという視点を聖書は教えてるんです、ね、この力の差ではないんですね。ミカはイスラエルが戦いに巻き込まれ、そして荒れ地となるということを予告しています。それはイスラエルが弱いものを、その痛みに心を配ることをせずに神の教えに背いたからだと、ね、そういうことが、まあ、3章までずっと書いてあるんです。でもですね、それで終わらないんです。そのしかしね、というふうに他の訳でありますが、4章1節からその終わりの日とあります。 しかしミカはその後、神が再びイスラエルを顧みられ、主の家の山は固く立ちそびえ立つんだと予言してるんですよ、ね、主の家の山は山々の頭として固く立ちとありますよね。もろもろの丘よりも高くそびえ立つんだと書いてあるんです。皆さんこれどういう意味でしょうかね。実際ね、イスラエルにある山がビヤーって隆起するのかという意味ではないですよ。そういう意味ではありません。これはですね、神様がこの顧みられるときに、そのエルサレムが、シオンの山がどの山よりも輝かしいところになるという意味です。三千と輝くんですよ。でその日、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立つようになるんだと、ね、なぜでしょうか。皆さん、なんですか。それはイエス様が再臨されるからです。皆さん、ゼカリア14章4節をですね、開ける方はちょっと開いていただいていいでしょうか。そのもうちょっと後ろにありますが、1627ページです。ではゼカリア14の4節ですね、読める方で読みましょう。3、はい。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな山の半分は北へ、残りの半分は南へ移ると書いてあるんです。皆さん信じていますか。これは再臨の具体的な描写ですよ。つまりイエス様はどこに来られるのか。日本ではありません。ここ来てほしいですよね。でもね、そうです、オリーブ山に来るんだ。皆さん覚えておりますか。使徒の一章にも書いてますよね。ポカーンと弟子たちがね、上を見上げてね、本当にこのあぜんとしましたよね。イエス様がさーっと音もなく手に登って帰る時に、水が来て、なぜあなたが手を見上げて立ってるんですか。あなたが見た同じアリ様でイエス様は戻ってくるってはっきり言われましたよね。私はそのことを信じる民です。ねえ、信じてますか。こんなことを人に友達言うたらね、大丈夫かって熱測れそうですけどね。私もそういうふうに思いました。でもね、神は神ですから、私たちが存在すること自体奇跡ですから、天地が作られたこと自体が奇跡なんですから、そういう奇跡を起こす神ならば、そんなことぐらい分けないと私は思うに至りました。これが信仰ですよね。そのことを信じる民が私たちではないでしょうか。そしてこのゼカリア書14章4節がこれから起こるんですよ。ね、つまりそのことをこのミカはこの4章1節で言ってるんです。その終わりの日、主の家の山は山々の頭として固く立ち、諸々の丘よりも高くそびえ立つ。つまりその日、主イエス様が先に天に凱旋へと導いたすべての聖たち、ね、引き連れてこられてオリーブ山に立たれるんです。するとエルサレムから湧き水が出て、その半分が東の海に、他の半分が西の海に流れ出るようになると、14章8節ですね、ゼカリア書の8節にも書いてます。夏にも冬にもそれは流れると。またその日には光も寒さも霜もなくなる、昼も夜もなくなるんだと、このゼカリア14の6に書いてますね。その日には光も寒さも霜もなくなるとあります、ね、そして夕暮れ時に光があるんですよ。闇が覆ってしまうと思うところに光が、つまりイエス様が申し送られ、この主の山に立たれるからです。皆さん、もう一度ミカ書4章1節の最後見てください。最後1行こう書いてますね。そこへから言いましょうか。3、はい。そこへ諸々の民が流れてくる。皆さん、すごい表現じゃないでしょうか。すごいね、流れてくるんですよ。流れ込むんですよ。怒涛のようにズーンって。この第3波の2節ではですね、多くの異邦の民がって書いてあるんですね。つまりイスラエル人ではない異邦人の人々が流れ込んでくると。つまりですね、イスラエルの中心主義が超えられて、福音が普遍的に時代を超えて誰にでも救いを与えるということを示し、まさに創世記12章のアブラハムを祝福する者に祝福が届いて、狭いですね、この人だけというものから解放される姿がそこにある。つまり全ての人が救われて、どんどんとですね、このイエス様が再臨されるところに流れ込んでくる。そうです、リバイバルですよ、ね、よく私はもう本当に聖霊の時、リバイバルがっていう、ね、もうよく祈りましたね。信仰復興ということですよ、ね、これはですね、本当に小さな波も含めて今まで神様は確かにお越しくださいましたよね。リバイバル、まさにもう見たことがないことがここでものすごいことが起こるんですよね。流れてくるんですよ。皆さん、ぜひですね、 今ここに書いてあることを少しちょっと目を閉じてイメージしていただきたいですね。ちょっと目を閉じましょうか。ここに書いてあることが映像として、いかがでしょうか。イエス様が真ん中に立たれて、そしてそこに本当に見えなくて光が輝き、多くの民がそこに寄ってくる、なだれ込んでくる。そしてイエス様と一緒に先に救われ、イエス様と共にパラダイスに行った人々がそこに来られる。もう今まで見たことがないようなすごい光景ですね。私はここに希望を持つものでありたいんです。さあ、このことをですね、私はイメージしていきましょう。オリーブ山に立たれる、イエス様を目指してなだれ込むように多くの人々が来る。そしてそのことはイエス様を中心とする教会、私の主はイエスキリストですと告白するキリストの共同体を目指して押しかけてくるということも表している約束であることを覚えたいんですね。その時がですね、もうクライマックスです。でそれまでにもこの教会がそのような教会となって、多くの人が流れてくるような教会になりたいと祈るんです。世の中にはですね、いろんな山がありますよね。ビジネスの山とか、政治の山とか、経済の山とか、まあ、問題の山とかあるかもしれませんが、どれよりも賛美されるべきイエス様がおられる山を目指して多くの人が来るんです。そしてそこにやってくる人々に道を示すんです。彼らはその道を知りたくて求めてやってくるからですよ。多くの人はね、道に迷っているんですよ。これだろうか、あれだろうか、これだろうかって悩んでるから、いろんなものにですね、目が向くんです。そしてですね、本当に私がニュースで聞くような、本当に辛い状況を、本当にこの聖書を土台としても、そういう人間が作った宗教によって多くの人々が悲しんでいくという状況があるんですよね。本当の道は、私が道、真理、命で言われるイエス様以外ないんですよ。
アメン。
その道を探して多くの人が来るんだと、来るんだと、やってくるからと、これは約束ですから、皆さん覚えましょう。イエス様がおられるところに人は集まるんです。
アメン。
誰々さんが、人格者がいるところにはイエス人は集まっても本当のですね、救いは与えられないんですよ。
アメン。
だから本気でそのことを信じてますか。
アメン。
ね、もちろん私たちは人格者になろうと思うのはね、いいんですが、そのどういう人格者かというのは大事ですよ。聖霊の実を結ぶものとなっていくんですよ。真の人格者はイエスのようになっていくことですから、ね、だからイエス様がおられる人に人が集まってくるのは、それは聖書が教えている通りですね。でも一番集まってくるのはイエス様ご自身がおられるところですよ。だから私たちの教会は聖霊が豊かにあふれるところでありたいと思うんですよ。イエス様自身ですから。イエス様がおられるところに人は集まる。これは時代を超え、世の中の場所を超え、変わらない普遍の真理です。そしてオリーブ山に立たれたイエス様は、そこでじゃあ何をされるんでしょうか。バーンだってずっとですね、銅像のようにあるんですか。なんかありますよね、なんか100メートルの観音さんがあるし、びっくりしました、この前見て。どっからでも見えるんですよ。やっぱり考えることはね、もうそういうこと、銅像になるために来られるわけじゃありませんよね。今日の11節もう一回見ましょうか。じゃあ2節、心からの告白してみましょう。3、はい。多くの国が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。アメンです。アメン。素晴らしい御言葉です。私はこの御言葉を読むたびですね、命のパンというですね、御言葉が出した、賛美を思い出すんですね。さあみんなで主の山に登ろう。ご存知の方は一緒に知りませんか。我らの、あ、これだいぶ前の歌ですね。はい。シオンから御教えが出て、御言葉がエルサレムから出るという歌があるんですよ。御言葉がね、定められた命のパンという御言葉、今週は御言葉のためにですね、捧げる月ですが、本当にですね、ここの歌が本当に浮かびますね。もう御言葉を歌っている歌です。イエス様はじゃあ何をされるんでしょうか。そうです、そこで御教え、御言葉を教えてくださるんですよ。世界中から多くの人々がやってきて、直接ですよ皆さん、直接イエス様から御教えを、御言葉を聞くことになるんです。 素晴らしいじゃないですか。今はね、本当にこのその途上ですから、牧師、伝道師、宣教師など専門的にもちろんですが学び訓練された主が使わされた器を通して御言葉が語られます、教えられています。でもこの時にはですね、イエス様自ら教えてくださるんですよ。もちろん全く誤りはありません。解釈も一切ありません。ならば書き手本人からだからです。でしょう、皆さん聞きたいと思ったことないですか。私いっぱいありますよ。前も言ったようにイエス様だったら聞くノートっていうのがあるんですよ。これどういうんですかって、実は今ね当たり前のうちに教えてくださった、実はそんな私言ってなかったっていうこともあるかもしれませんよね。ね、だから聖書から本当に私はっきり言えることは、イエス・キリスト以外救いはないということなんですよ。イエス様の十字架と復活だけが救いをもたらすということなんです。これだけが本当にはっきり言えるんですよ。ね、で、あなた救われてます、あなた救われてますって言い切ることなんて人間やったらこれダメですからね。そういうことをもしそういう教育者が言い切ってるところがあったら、それは違うと私は思いますよね。そういうことは本当に神様、神様しか分からないことですよね。でも御言葉を通してそういう道を歩んでいるから、そうでしょう、信じることができます。あなたはそのように歩むことができると思います、信じると信じてますということは言えると思いますね。でもはっきり言うのは、イエス・キリストの十字架と復活のみあなたを救い、あなたを本当の人生を与えるということです。そしてですね、本当にこのイエス様自身から直接聞く、まあ、このことをあまり強調すると皆さん不安になるかもしれませんから、でじゃあ今聞いてるのはちょっとなんか混ざり物があるのかとね、ですが祈っていただきたいんですよ。私は神学の恩師から2つのことを言われました。地獄から救い、永遠の命を与える御言葉は命を懸ける価値があるものなのだから、命を懸けて問い継ぐようにと語られました。
アーメン。
そして2つ目はですね、それゆえに1つのメッセージに最低30時間はかけるようにと教えられて、まあ、毎週準備をして、もし御心と違うことを私が語ったりしていくならば、どうぞ主よ打ってくださいという思いで毎週ご覧に立っているんですね。まあ、また地上にいるので許可されているんだなと思いますけども、まあ、そうなったらもし地上から取られたら、ああ違うこと語らはったかなというふうにね思われるので何なんですけども、ね、まあ、それだけの価値があることですよ。だから皆さん呼んでいただきたいですね。この本当にこの礼拝の中の特にこの神の宣言は共に立て上げていくものです。だから皆さんも真剣に神様に向かってほしいんですね。だから違うこととかしてる場合じゃないんですよ。余裕はないんですよ。真剣に主に向かう。で、私は命を懸けて真剣に語らせていただく。その相乗効果で主が理由出されるんですよ。このことを覚えてくださいね。ただ座っていただけと私は思っていました。信徒の時に。そうじゃないんだというふうに、そのことを言われた時にものすごく悔やみましたね。それで、まあ、そういう立場になるのかと恐ろしかったです。だから毎週私は膝がガクガク震えながら見事を取り継ぐんですね。語ったことを全部自分ができないのか分かってて語るわけですから。でも主をどうかそのようにしてくださいと。でもこの時にはイエス様が直接語るんですよ。だから私はそのために備えていきたいんですね。本当にこの時全部わかるからいいわけではなくて、それまでに私たちはその備えをしていくものでありたい。神を本当の意味で礼拝する礼拝者となっていたいんですよ。そのことの意味で私たちは天国のリハーサルを毎週毎週毎日毎日してるんだということです。これがこの御言葉ですよ。そして私はその御言葉を教えてくださって、私はその道筋を進めるんです。つまり誠の神の道を進むことができるんですよ、ね、私は御言葉をいただくのは 何のためですか。学ぶのは分かち合うのは何のためですか。自分の自我流の自己中心の道ではなくて、神の道を進みたいと思ってくださいでしょうか、
ね、
そうですよね。そのことをここで言ってるわけですよ。神の道を進む、それはシオンから見教えで、エルサレムから主の言葉が出るからです。なんという騒ぎでしょうか。そのことが起こる。そして今日最後ですが、二つ目、主イエス様が完全な平和をもたらすということが3節から書いてあります。3節読みましょうか。皆さんで3、はい。主は多くの民族の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を釜に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。素晴らしい約束です ね、
ね、
神様ご自身が多くの民族を裁く、つまりジャッジするんですよ。判決を下すのは神様ですよね。 そうでしょう皆さん。つまりこのことはシュエスの王国です。皆さん、シュエスの王国というのを私たちは黙示録の20章以降から千年間治めるとありますが、千年王国という位置づけをしています。でも皆さん、千年王国というのは新天新地とは違います。つまり千年王国は最終ステージが新天新地ですから、その前段階ですね。つまりその時はですね、朽ちる体を持っている人と朽ちない体を持っている人が混ざっていると聖書は教えていますね。で、最初のジャッジは白い大きな御座の裁きで、そこで三位一体の神様が裁かれるんですね。つまり永遠の勇士と永遠の滅びの最終通告を受けるために、ね、復活するんですよ。で、まあ、ここはいろいろですね、そこで解釈が分かれているところですけども、でも重要なことは申し上げたように、イエス様の十字架と復活だけが私を罪から救うということです、ね、ここをしっかりと私は握っている人があるんですよ。ここを死んでいたら恐れ必要はないんですよ、ね、恐れているから解釈を得られこだわっていくという傾向があるように私は思います、ね、ここに立てば大丈夫です、どんなことが起こっても。だから救いの確信が一番大切ですね。今だからですね、多くの人が本質をなんかこう目をそらされて、そのどんな風に世の終わりが起こっていくんだということに、このコロナの時にいろんな動画を見れることができることになったゆえに、そっちに心が向きてる人が多いんじゃないかと思うんですね。これは危険ですね。サタンの罠と私は思います。大事なことは、本当にイエス様の十字架と復活のみがあなたを私は救うんだと、そしてそれによってのみ私は本当の死の道を歩むことができるんだということですね。まあ、先のことを全く知らなくていいというわけではありませんよ、備えが。でも白黒はっきりつけたり、死に切らなければいけないというところに立つと、私は弱いですから、そっちに流されていくんですね。だから大事なことは、イエス様から目を離さないということです。アメン。そしてイエス様が判断され、判決されて、そしてその時にはどうなりますか？こうありますね。剣が好きに、槍が鎌に変わるんだと。ね、先に申し上げました、死の御心である弱い主に心を向けなかったゆえに、イスラエルは、ね、本当に敗北していった。つまり人の痛みを無視するような社会になったから、戦いが起こった。わけですが、ここではイスラエルが戦うことをもう学ばず、平和を学ぶようになるという、これは予言なんですよ。自分も戦いに敗れ、貧しい妹となって痛みを知って、初めて痛む者の気持ちは分かります。ですから私たちにもそういう支援を与えられるんですよね。痛み、人の心が分かるように、ね、これは第二コリントの一章にはっきりとあります。一章にね、あなたのその本当に苦しみ、痛みが、その同じような経験をする人を慰めるというね、そういう意味があると、同じようなことがここで言われているわけです。軍事力でバランスを作ることでも、ひたたかな外交手段を身につけることでもなく、人が人の痛みを知るようになるということを主は言われるんですよ。弱い者、貧しい者、隣人の痛みに心を配ることだと。皆さんね、今私はそういうニュースを見聞きしていますが、この戦争を進めている国にとって一番隠しておきたい情報、絶対に見せたくない情報とは何だと思いますか？それはですね、戦場に巻き込まれた普通の人が、また子供を失ったり、兄弟を失ったりして嘆き悲しむ姿と言われますね。一瞬にしてね、もう焼け野原になったという情報よりも、そんな情報ならば別に構わない。でもそういう人も、個人個人が本当に嘆き悲しむ姿、私はどうでしょうか。そういった引き裂かれた愛情、その痛み、そんな話を聞いて、聞いた者の心を痛め涙を流す、人のこの中にある愛の心ね、全ての人に与えられた神の形に見せたその性質の中に愛という心があります。つまり良心です。良いことをしていきたいという心があります。その心が平和を願い、平和を祈り、平和を実現しようとする力になるんですね。ですから隣人の痛みに心を配ること、これが世界の平和を実現するのであると聖書は言います。ですから私たちはですね、本当に世界の平和を願うならば、家に帰ってあなたの家族をまず愛しなさいという言葉が本当に響くんです。私はどうでしょうか。あなたは隣人の今抱えている悩みや痛みに心を向けること、祈り始めることをしているでしょうか。それが平和を作り実現させていくんです。アメン。私たちの隣人から始めて、 そして本当に弱さを持っている人たちに心を向けていく、それが世界を平和にしていくエネルギーだと。たったですね、1週間でもいいかもしれません。でも今日1日だけでもいいかもしれません。あの人のために、身近の人のために、共に悩み心を痛め祈るものとされたいんですよね。そのことをですね、このところから教えられたい。それがこの槍を釜、剣を突き打ち直すという神の心を受け取る具体的な適応です。でも実際は国は国に向かって剣を上げている時代です。でももう戦いは学ばないと言われているんです。そしてですね、4節5節見ましょうか。皆さんで3、はい。彼らは皆それぞれ自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座るようになり、彼らを脅かす者はいない。誠に万軍の主の御口が告げる。誠に全ての民族はそれぞれ自分たちの神の名によって歩む。しかし私たちは余裕限りなく私たちの神主の名によって歩む。アメンです。この一時期の木というのはですね、あのイエス様がナザナエルを見てですね、ナザナエルをですね、出会う前に、あなたは本当に主の器だということを宣言した、その時のところに一時期の木の下で祈っていたとありますよね。つまり一時期の木の下というのは意味があるんですよ。この一時期の木の下というのは、神に祈ったり、神を思い巡らす、神に向かう時には一時期の木の下で過ごすんですよ。だからですね、一時期の木の下というのはですね、いつも神を思う、神に思いを馳せる、自分ではなくて、自分が自分が自分がという自己中心の歩みではなくて、一軸の木の下というのはですね、神に思いを馳せるというこの場所であり表現なんですよ。だからイエスさんはこのまだナタナエルを知らなかった、でもあなたは本当のイスラエル人だと、あなたのうちには偽りがないと宣言されたんですよね。私たちはどうでしょうか。私たちは本当にですね、日常さまざまなですね、本当にこの苦しみ、痛み、悲しみを経験します。また日常の社会の中でいろんなですね、不条理も経験するでしょう。でもですね、先ほど申し上げました、この同じところが書いてあるイザヤ書のですね、2章のですね、最後にね、こういうことが書いてあるんですよ。2章22節にですね、鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうかって書いてあるんですよ。これ第3部の訳ですね。これ皆さん、あの初めて読んだ時に何と思われましたでしょうか。鼻で息する人間をね、頼りにするなって、じゃあ口で息する人は頼りにしちゃうんだってね、私思いましたよね。ちょっとあのへそ曲がりだからね、そんなこと言ってる意味じゃないですよね。鼻で息する人間とはすぐにダメになってしまうというね、有限な人間ってことですよね。人間は作られたんです。創造者じゃないんですよ。だから神を頼りにする。でもね、私たちは何と人を頼りにするものでしょうか。これ戦いですよね。私は人の言葉を聞いて安心するというところがあるからです。人の顔色を伺ってね、今日はちょっと笑ってはった、よかったとかね、そういつも顔色を伺うことがやっぱりやっちゃうんですよね。どうですか皆さん。人の言葉がないと不安になってしまうからです。ですから神の言葉を聞いていても人の言葉の方を信頼してしまう。しかしそれは息でしかないということです。すぐに消えてしまうんですよ、息は。なぜそんなものに至るんでしょうか。皆さん、2001年ですかね、同時多発テロがあった時ね、そのような時ですね、まあ、ある種は国に危機が襲った時に何に至るかという統計だそうですね。するとアメリカで一番多かった答えは神だったんですよ。まあ、なんだか何だかんだ言ってもやっぱりね、ピューリタンが作った国ですから神です。で、実際そのあの同時多発テロの時に多くの人が教会にそういうことをなだれ込んだんですよね。そしてその時に God bless America という賛美が歌われたんですよね。またレフトビハインで取り残されるという映画がね、本当によく見られたと。つまりサリンの映画ですよ。まあもちろん一時でも、一時でも本当に多くの人々が福音にもう一度触れて、その残っている人々が今教会をね、支えていることも聞いております。でも日本はどうでしょうか。もし日本に危機が起こったらどうなると思いますか。皆さん、人に頼る統計の調査で出てます、マスコミだそうです。日本ではですね、テレビや新聞、マスコミが何と言っているのか基準になっていくということです。でも皆さん、マスコミというのは人間の言葉ですよね。つまりみんなはどう言ってるか、和を持って尊し、人間に頼っていく。それが日本だと。日本はそうやって発展を遂げてきたというふうに言われるんですね。 でもこれがなぜイエス様のことをねここまで信じないのかという理由にもなっていると言われますね。日本教というのがあるんですよ。ふわっとした空気感を大事にするんですよ。つまり空気を読むかどうかということですね。私の教会でもね、そういうことが一番になってしまったら、もういくら御言葉を聞いてもですね、意味がない。だから私は、ね、本当に主の臨在を、自分がしつこいと思ってるもっと以上に求めたいんですよ。だから私の主はイエス・キリストですと告白をしたいんです。私の主はイエス・キリストというのは単なる告白ではありませんよね。これはそのように生きていきますということ、告白です。財力、賜物、命、すべて人生であなたを一番にしますということですよ。それを一番にしますという、これはそれに生きていきますという、これは宣言ですよね。だから私もですね、そのことを覚えていきたい。そのような傾向がある日本人ならば、なおさらそのことをですね、意識して私たちは祈りたいんですよ。私どうでしょうか。そのような主は今日言われています。私たちの神、主の皆によって歩む、余よ限りなくと。皆さんいかがでしょうか。私たちはですね、本当に日頃いろんな苦しみや困難や、また悲しみを、痛みを経験するものかもしれません。でも私たちは神様によってもうすでに救われて、この御言葉に生きるようにもう導かれている存在ですよね。ですから私たちはですね、このクリスマスを迎えるこの時に、初臨のイエス様以上に再臨の主を覚えていきましょう。
アメ
ン。そのイエス様がこの約束をくださっている、ここにも私たちはいるんですよ、ね、どっちか分かりませんよ。イエス様と一緒に降りてくる方か、ね、でも私は確実に、下からか上からかで確実にイエス様を私の罪からする人を信じているならば、すぐにパラダイスに行くんだと約束をいただいています。ですからそのことを希望として、じゃあ今生かされている命をどう神の役割を果たすのか、そのことに思いを馳せて、主よ、私は今日何をしたらいいでしょうか、どうぞ私をあなたの器として使ってくださいと心から喜びを持って応答していくものとならせていただきたいと思います。
アメン。
私たちの教会がですね、本当にこのように主の御声をですね、渇きを持って聞くようになっていったら、ね、それが多くの人々の心に妬みを起こさせて、人々を神の方向に向かわすとありますよね。そしてそのことがイスラエルにさえも妬みの心を起こさせるとあります。主は私たちをですね、用いようとしてくださっています。そして私たちをこの本当に争いがまだ絶えない中にあって、平和を生み出す、そのような器と用いたいと願っておられます。最後にこの平和を求める祈りを持って終わりましょう。ああ主よ、私をあなたの平和の道具にしてください。憎しみのあるところに愛をもたらすことができますように。争いのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰、曖昧のあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、闇のあるところに光をもたらすことができますように。ああ主よ、私に慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを求めさせてください。私たちは与えるので受け、許すので許され、自分自身を捨てることによって永遠の命に生きるからです。アーメン。祈ります。父の神様、感謝をいたします。この幸いなる礼拝、あなたの御言葉、命の言葉をいただける恵みを感謝をいたします。どうぞ私は確かにあなたに招かれている存在ことを今日もう一度確認し、確信させていただきました。この礼拝に招かれていることはその証拠です。どうぞ神様、この御言葉を聞く一緒に一緒に、全ての人が余すことなく、全世代がこのイエスの素晴らしい道を生きることができますように。もっともっと神様、あなたの御声に聞き、あなたの御心に生きることができますよ。祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。